秋田県神社町教会員の金山智則さんと一緒にお届けします。金山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回はですね、リスナーの方から質問が届いていますので、はい、まずそちらからお答えいただきたいと思います。
はい、
ラジオネームサクチンさんです。いつもためになる放送ありがとうございます。神仏に関わることは知っているようで知らないことが多いですね。さて、古くなった神棚はどう処分すればよいのでしょうか。また庭に昔からある小さな祠、これもどうしたらいいか分かりません。少し間違えると罰が当たるような気もします。どうでしょうかという質問なんですが、金山さん、いかがでしょう。
はい、まあ、お祭りされなくなった神棚はですね、
はい、
あの神社の方にお焚き上げということで納めていただいて、
はい、
構いません。まあ、中にお札も納められてるんでしょうから、まあ、事情があってお祭りできなくなったということで、そこの、まあ、氏神様なり、神社の方にですね、神主さんに問い合わせをしてお届けして、お焚き上げをしてもらうようにお願いしていただければよろしいと思います。
はい、
そうなんですね。お札と同じようにこうお焚き上げするものなんですね。
そうですね、
神棚っていうのは。
はい、またあと祠ですけれども、
はい、
まあ、これは庭内社といってですね、まあ、お家の外にですね、お社をお祭りしている氏神様としてお祭りしている方だと思うんですけれども、うん、まあ、そういった方は、神主さんに来ていただいてお祓いをしていただいてますから、まあ、できましたら神主さんに来ていただいて、これからこの祠を解体するので、神様に元の場所にですね戻っていただくお祓いをしてもらうと、それから解体するなりされるとよろしいと思います。
うん、ということでしたので、ラジオネームサクチンさん、参考になさってください。
はい、さて、前回からシリーズでお伝えしているのが神宮大麻についてです。前回、神宮大麻というものは天照大神をお祭りする伊勢神宮のお札ということを学びました。
はい、
まあ、神棚にお祭りするため、年末になると地域の氏神様、神社を通じてこう全国の家庭に配られたり、また神社でも授与しているということなんですよね。
はい、はい、そうですね。
もうスーパーではお正月用のしめ飾りや鏡餅を売り出しているところもありますよね。ずいぶん早いような気もしますが、これからお正月を迎える準備について伺っていきます。さて、はい、お正月を迎える際、玄関にしめ飾りや門松を祭りますが、これには金山さん、どういう意味があるんでしょうか。そして、いつ飾ったらいいんでしょうか。
はい、この締め飾り、門松、まあ、お正月飾りとも言いますけれども、
はい、
これは新しい年の神様をですね、年神様って言うんですけれども、年神様をお迎えするために玄関に飾ります。締め縄っていうのは神聖な場所を示すものですので、
はい、
これは年神様の目印になるわけですね。飾る時期は、まあ、お正月の1週間前の26日から28日、
うん、
また1日明けて30日、にお祭りするのがよろしいと言われております。
飾ってはいけない日というものもあるそうですね。
はい、それは29日ですね。
29日、
まあ、29で、
まあ、
縁起が悪いと言われてますし、31日大晦日は一夜飾りといってですね、年の神様、年神様をお迎えするのに、一夜限りで失礼に当たるということなんです。
あ、今年神様という言葉が出ましたが、
はい、
年神様というのは、金山さん。
はい。これは1年、2年の年と書いて神様なんですけれども、
はい。
その年、その年のですね、神様がいらっしゃると考えられておりまして、新しい年の神様のことで、年、年って書きますけれども、これは、稲の実りを表しておりまして、私たちの命の糧、源といった意味があります。年徳人とかお正月様と呼ばれるところもございますし、神様が新しく更新されると、そのように考えていただければよろしいかと思います。ただ、このお正月飾りをね、玄関に飾るだけでは年神様が帰ってしまうので、
そうなんですか。
ダメなんですよ。
うん、
これは年神様を一年ですね、お家に留まってもらうようにしなくてはいけないんです。はい、
じゃあ、その一年お家に年神様にこう留まってもらうようにするためには、
はい、
まあ、そのお正月飾りを飾るだけでなく、どんなことをしたらいいんでしょうか。
それは先ほどね、神宮大麻のお話ありましたように、
はい、
新しい神宮大麻、
うん、
また氏神様のお札をお祭りすることによって、その年神様がですね、そのお札と一緒にですね、お家に留まっていただいてですね、
はい、
まあ、このお正月飾りをしてお札をお祭りするということが 基本になるわけです。神棚は家族の守りの中心となりますので、お祈りするところとなりますので、この間お話ししたように家の中で最も清らかで明るく静かな高い場所を選びます。神棚を祀る方向については明るいところ、普通はこう東向きまた南向きになるようにお祀りしていただければよろしいかと思います。
はい、太陽の日が降り注ぐ場所ということなんですね。それから金山さん、お正月飾りなんですけれど、こう車に飾る場合もありますよね。
はい、
あれも同じような意味合いということでしょうか。
車自体が神様ではないんですけども、これは縁起物の一つとして、ここ近年ですね、車のお祓いとかもございますように、お家と同じように大事なものということで、そういう考えで、飾ってると思います。
なるほど、
そうですか。
そして1年間年神様にとどまってもらうために、先ほどお札をね、並べるというお話ありましたけれども、お祭るというお話、神棚にお札を祭る順番っていうのもあるんですよね。
そうなんですね。まず神棚にも2つ種類がありまして、扉が3つついてる場合、それから一つの場合がありますけれども、これは三つの場合は三社造りっていうんですけれども、お札を横に並べてお祭りする場合なんですけれども、真ん中に神宮大社、お伊勢さんの札ですね、右側に氏神様、左側に崇敬する神社のお札をお祭りしてください。で、扉が一つしかない、一社造りっていうんですけれども、それは手前に見える方が神宮大社、次に氏神様、次に奥の方に崇敬する神社という、そういう順番になります。
そんな順番もあるんです ね。
扉の形によっても違うということなんですが、
はい、
その扉なんですが、
はい、
開けておいた方がいいということなんでしょうか。はい、
これですね、実は神棚の扉に関しては、規則っていうのは特にないんですけれども、神聖なお札をお祭りしたら大事にこう閉じておく方もいらっしゃいますし、それもいいと思うんですけれども、まず一般の神社ですけれども、通常はね、神様の御扉と言いますけれども、それは閉じてるんですね。で、大事な大きなお祭りの時に、あげるんですけれども、そういったのに習うと、お正月の三が日とか、地元の氏神様の祭礼日とかね、おめでたい日とか、お家に関わるね、いい日に開けて、お守りしてもらうということもいいでしょうし、普段は閉じておくということになりますけれどもね。ちなみに私の家では、年神様をお迎えする28日に飾るんですけれども、その時にお札を新しくして、神棚の扉を開けてですね、お正月飾りを外す末のうち7日までですね、神棚の扉を開けていて、中に年神様に入ってもらったら、それ以降閉めてます。
なるほど。じゃあこのお札もその1年でやはり、
そうですね、
交換ではないですけれども、新しいものにした方がいいということですよね。
そうですね、神宮大社、特に氏神様、地元のですね、神様っていうのはお近くですから、受けられますから、新しくされた方がいいと思います。ただ札に必ず期限があるっていうわけではないので、遠くてなかなかお参りできない神社さんの札とかね、そういったことであれば、そのままお守りしてもらうということでね、また次にお伺いするときに、参拝するときに、古い札を持って、納めて新しいのを受けてくると。そういうのがよろしいと思います。
はい、わかりました。これから新年の準備されるという方も多くいらっしゃるかと思いますので、皆様どうぞ参考になさってください。金山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。